はい、機長、7番。
7番渡辺議員。
はい、渡辺でございます。よろしくお願いいたします。今年もですね、早いことに4月12月を迎えまして、残すところあと3週間余りとなりました。コロナ禍で始まりまして、一時ですか、緩和の予兆を見せたんですが、最近ではまた感染者数の数もですね、軒並みに上昇しまして、昨日、町長の話にもありましたが、道東地区の感染者も最近は増えまして、死亡が非常に多くなっているということでございます。また先月の11月の22日ですか、道内過去最高の1日あたり感染者数が11,394人ですかと高止まっております。今も安心のできない状況になっております。第8波の始まりと言われておりますので、私もですね、最近風邪をちょっと、引きまして、今日はいい声で、発言したいなと思いましたが、ダメでございます。聞き取れない、面がございましたら、ご了承いただきたいと思います。これから忙しい時期入りますので、皆さんどうぞ、体調にはですね、十分気をつけてください。さて、12月の一般質問ということで時間をいただきまして、今回はですね、この4年間の総仕上げということで4、5点ほど取り上げました。聞かれましたら、あれまたかと思わないようにですね、再度お伺いしてきますんで、通告書に沿ってですね、今回は次世代への街並み景観を考えて質問していきますので、よろしくお願いいたします。テーマにつきましてはですね、道の駅周辺、また町並み、景観整備についてということで、主に空き家関係、庁舎周辺における、歩道整備、あとは公園ですか、そして最後にしつこくなりましたけども、墓参道へ行きたいと思っておりますので、ちょっとバラバラですが、よろしくお願いいたします。それではですね、最初に、空き家の現状についてということで2回に分けて、お伺いしていきます。全国の、空き家の数は2022年現在で約、848万9千戸と、言われております。総住宅定数 に対する占める割合ですか、これは全体の約、13%が、空き家と言われて、日本においてもですね、過去最高と言われております。一方、北海道では空き家数が37万9800戸と全体の 13.5%、 これ島内では、減少傾向にあるということで、今後は高齢化に伴い、段階世代の、相続が進み、全体を通してですね、これからは増加傾向にあるということで、今後、本庁においてもですね、さらに課題へと進んでいくと思われます。それで最初にですね、空き家に対する調査状況ですか、どのように取り組まれているのか、ちょっとその件数の中で、連絡のつかない不明空き家等の数は一体どのぐらいあるのか、その辺、お伺いいたします。
はい、議長。
はい、議長。
はい、空き家調査の現状等についてでありますが、現在町が把握している町内の空き家件数につきましては、平成27年、28年度に実施した空き家調査で整備した台帳をもとに解体等の実績を突合し修正を加えた件数となっております。現在のこの空き家の件数は、市街地が70件、農村部が64件、合わせて134件となっております。このうち所有者不明の空き家につきましては22件、そのようになっているところであります。
はい、議長。7番。
7番、渡辺議員。
この空き家問題についてはですね、どこの町も課題を抱えていると思います。これにずっとそのままいくとですね、町並み景観にも及んできます。そういうことで、本来であればですね、転出時においてそのまま有効活用、 また貸し出しとか売却、使用可能であればですね、使用不可能であればこれは解体をしていただくというようなことなんですけども、いろいろとプライバシーもあることからですね、この辺は大変かと思います。またこれからはですね、高齢化に伴い本庁においても、一定数量の空き家予備軍、これ空き家予備軍というのはですね、家を守っていく人がいない方、これについてはですね、十分本庁においても、可能性もありですね、予測されます。今後においてはですね、このようなことも頭に入れながらですね、調査対応することも対策の一つではないかと、このように思っておりまして、これについては注視していくべきと思っております。それで3点ほどまずお伺いいたします。まず今までの、宅地造成とか空き家に関するですね、物件等のあっせん等の情報提供、その辺の問い合わせというのは今まで、あったのかどうか、またこの、連絡の取れない、不明空き家ですか、これについてはですね、今後どのようなその取り組みの中で処理していくのか、で最後にですね、今後における空き家予備軍、要するに先ほど言いましたけれども、家を守っていく人がいない方の、対応、このような、調査も先立って考えておく必要があると思いますので、その辺も含めて検討をお願いいたします。
議長、
はい。
宅地および空き家の提供や、あっせんの実績ということでありますが、現在町内には、宅建業の登録事業者がありませんので、町に問い合わせがあった場合には提供可能な情報についてはお知らせをしておりますが、あくまでも住宅をなどをお探しの方には直接情報登録者に連絡を取っていただいているところであります。なお宅地空き家等の情報につきましては、本別阿蘇の陸別で構成される十勝東北部移住サポートセンターの空き家土地情報バンクを活用して、アパートや民間および土地の賃貸また売買を希望される方に登録を行っていただくよう、お知らせをしているところであります。そのような中で最近では、小都市別地区の空き家について、令和3年6月に売買につながったケースがありました。また不明空き家の対応では当庁のみならず全国で大変苦慮しているところであります。所有者が不明のため危険防止の対応や解体の依頼ができない状況ではありますが、強風等で近隣住民等からの通報により他に危険が及ぶと思われる家屋につきましては、住民の危険防止のため町と消防の連携により最小限の危険防止の対応を取っているという現状であります。次に空き家の予備軍ということでありますが、議員のお考えの住宅の調査等を行ってはおりません。今のお話は今後調査のを必要であると、そのようにご意見を伺って感じたところであります。
はい、議長、7番。
7番渡辺議員。
分かりました。そういうことで放置することによりましてですね、年数が経過することに連絡が取られてしまうということになれば不明空き家となりますので、連絡体制だけはしっかり、取っておいていただきたいと思います。それでは次、バリアフリー化と行動性についてお伺いいたします。これについてはそうですね、失礼しました。これについては1回で、質問させていただきたいと思います。それでは 厚生労働省によりますと、日本における障害者人口ですか、これについて約936万人いると言われております。身体に障害を、そのうち身体に障害を持つ方約436万人と、約人口のですね 7.4% に当たると。で、今後も増える可能性があると言われております。このバリアフリーというのは、この言葉自体がですね、住宅建築用語でですか、すべての人が年齢に問わず、障害者、高齢者等の、弱者に対し配慮し、段差、障害物を除去することを目的としているということでございます。日常生活の中でも、今は取り入れられまして、公共施設はもちろんのこと、常識的に、このような、政策については普及しております。住宅等もですね、バリアフリーに向けて、これ公営住宅ですね、公営住宅等についてもですね、バリアフリー化に向けた充実した環境の整備、これもですね、忘れることなく私は進めていただきたいと思っております。また歩道の部分ではですね、本庁の周辺におきましてはですね、診療所、福祉施設、またここの通りですか、奥行きましたら福祉ゾーン、など、設けられております。そこを見ておりましたらですね、カートを押して移動される方、高齢者で言えばですね、電動車椅子などを用いて移動する方、よく、私そこを通るたびに目を、いたします。この辺ですね、歩道についてはまだ、整備されず、施設等が、密集していることからですね、今後に向けては、早い時点で、歩道の整備関係、これはやっていただきたいと思っております。それで2点ほどですね、質問いたします。それで最初にこのバリアフリー化について、まず公共施設並びにその公営住宅等におけるそのバリアフリー化に向けての整備の進捗状況、この辺はどのように進んでいるのか。で、また先ほど言いましたように、この役場庁舎周辺ですか、福祉ゾーンに向けての、奥行けば福祉ゾーン等もあります。この辺のですね、歩道整備計画等についてはどのように計画されているのか、その辺分かればお願いいたします。
はい、議長。
はい、
ですね、今の質問に答える前にですね、先ほどの議員の空き家予備軍のということがありましたが、先ほど回答いたしましたが、庁として空き家の対策としてやっていることが3つばかりあるので、それを参考にちょっとお答えしたいなと思っています。まず空き家等対策事業として、景観形成事業補助金による対策を行っております。令和3年度より空き家の解体補助として、補助上限額を35万円から50万円に引き上げ、まちづくり推進会議へ諮問した後に、補助交付決定を行っているということであります。2つ目としては、空き家による周辺家屋への危険防止対応や住民の通報による所有者への通知を行っております。風により屋根の飛散の通報があった家屋について、危険防止の対応を取っております。また屋根の一部崩落のあった家屋については、所有者へ書面により現状の報告並びに対応をお願いする文書を送付して、対応を継続しております。3つ目に、固定資産税の納税通知書発送時における景観形成事業補助金の周知を行っております。令和3年度より補助金要項を改正したことによりまして、町外の空き家所有者も申請ができることといたしました。これに合わせまして5月の固定資産税の納付通知書に町内回覧と同様のものを空き家の所有者等の方49件ですがご案内をさせていただいております。先ほどの補足としてお答えをいたしました。それではバリアフリー関係についてでありますが、 公共施設のバリアフリー化につきましては、平成6年施行の旧法、高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、および平成18年施行の現行法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、当庁においても整備を行ってきているところですが、それ以前に建設し、現在使用している施設の中には、一部を改修しただけの施設もあり、これらにつきましては、利用方法や利用状況に応じ検討し、必要な改修については実施してまいりたいと、そのように考えています。また、庁舎周辺の歩道整備は、現時点での計画はありませんが、現在町内では東一条の中通りや駅南通りの歩道補修を実施しておりまして、今後も順次町内の歩道補修を行ってまいりたいと、そのように考えているところであります。
はい、以上7番。
7番渡辺議員。
はい、ありがとうございます。いろいろと大変ですけども、いろんな形の中で支援されておりますので、今後ともですね、ぬかみなく、よろしくお願いしていきたいと思います。それでは次、道の駅、周辺整備について、まず、お伺いいたします。道の駅 その、発祥地ですか、これちょっと話しさせていただきますけれども、1998年11月にこの道の駅というのがですね、新潟県で発祥しまして、目的は道路利用者の休憩機能、また情報発信や地域連携機能をですね、目的にしてスタートされたということで、平成22年8月現在でですね、全国では1198箇所の道の駅があります。また道内ではですね、1993年ですか、三笠町がですね、一番最初の道の駅では三笠町が施行されまして、で今現在125箇所がありまして、館内、十勝館内ではですね、15箇所の道の駅があります。それでこれ調べましたら、全国の道の駅に人気ランキングですか、これを見ますと本町のオールタウン93はですね、576位ということで中間点にありました。で最近の道の駅はですね、地産地消、休憩機能、トイレの充実、駐車場、飲食環境やですね、情報機能と幅広い分野が、だんだん、年々、求められてくるのが、ことになってまいりました。で本町の道の駅はですね、校内に、平成20年ですか、ふるさと金河線陸別、鉄道がですね、商工の、皆さんの尽力によりまして、観光鉄道ということで、これは全国に珍しくですね、陸別駅から旧文泉駅までの 5.7 キロですか、これによってその乗車体験、また、運転体験のできる鉄道であり、先般、テレビでもですね、本当に放映されて全国へ発信されていました。非常にその貴重な財産資源だと私は思っております。そこでですね、3点ほどまずお伺いしていきたいと思います。まず1点目については、ここ数年の道の駅の利用状況について、これ多分コロナ禍により減少傾向にあるのかなと思いますが、今の現状の数字で表し、お願いいたします。それと次に道の駅に、来られた利用者の方からの印象とか、いろんなそういうお話ですか、そういう声っていうのは実際あるのかないのか、それと道の駅として約20年以上、経過をしてきましたが、機能的にはどのように評価されているのか、その3点についてお伺いいたします。
はい、議長。
議長長。
はい。ご質問の道の駅の利用状況でありますが、 観光施設としての年間入り込み客数の集計で、平成30年度は14万人、令和元年度には、これは夏空の効果もありまして、17万人と大きく増加しました。しかし、令和2年度と令和3年度は新型コロナの影響もあり、それぞれ10万人、9万人と、そのように減少しております。利用者の声につきましては、観光物産館においてアンケートを実施しております。アンケートには、軽食のスペースが欲しい、お土産品を充実して欲しい、バスの待ち合いが不便だ、など、改善を希望されるご意見もありますが、一方で、バラエティ豊かな商品がたくさんあると、トイレがきれい、町の特徴が出ていて道の駅巡りが楽しい、こういったお褒めの言葉もいただいているところであります。道の駅としての機能ですが、議員からも説明があった通りですね、24時間、無料で利用できる駐車場とトイレといった休憩機能、また道路情報、地域の観光情報などの提供という情報発信機能、文化許容施設、観光レクリエーション施設などの地域連携機能、これらが国土交通省が掲げる基本コンセプトであります。ふるさと交流センターオーロラタウン93陸別はこれらの機能を備えておりまして、道の駅の役割を果たしていると、そのように考えているところであります。まあ、近年は議員おっしゃるように付加価値を求める利用者が多く、まあ、新設された施設が人気となっているのも事実でありますが、既存の枠組みの中でできることをやっていきたいと、そのように考えているところであります。
はい、以上7番。
7番渡辺議員。
まあ、本当に、町のシンボルを守って進めていくということは大変でございます。まあ、そういう中でですね、大変ですけども、また、よろしく前向きにですね、向かってですね、よろしくお願いしていきたいと思います。それで道の駅についてはですね、最後になりますけども、具体的に、質問させていただきたいと思います。この、陸別の陸別道の駅オーロラタウンですか、まあ、先ほど町長も言われていますが、まあ、築年数ですか、およそ29年、経過しておりまして、これは道の駅としては約22年ですか、ここまで来るにはもう本当にいろんなご苦労と そのような積み重ねが、現実に、ここまで来ていると、思っております。まあ、今後ですね、オホーツク自動車道、これは小都市別、陸別間の開通ですか、今現在施工されております。私らもですね、先々月ですか、現場視察に行ってまいりましたが、本当に規模の大きい道路で、ここが完成したらすごいなと思うようになりまして、道央圏ですか、今度は道央圏、道南に向けてのですね、陸別はこの橋渡しになるんでないかということで、その一方ですね、陸別はですね、国道242号線、これ一本あって、この一本で今度ですね、地域経済とかいろんなことを、観光も走ることになると大変混雑も予想されていくと、今まで以上に神経を咎めて いけないのかなと思われます。まあ、それを考えていくとですね、今後は、ま、駐車場、また先ほど町長がお話しされた、休憩する場所、また飲食場所など、まあ、さらなる課題が、見えてくるような感じがいたします。そこで4点ほどですね、質問させていただきまして、道の駅を終わりたいと思います。まず1点目についてはですね、狭く複雑化している駐車場の構造的な見直し、本当に駅前にドーンと観光バスが止まったりしたら、 他のお客さんの妨げになるような感じとか、今現状非常に厳しい状況にあるんでなかろうかなと思います。で、2点目についてはですね、陸別鉄道という素晴らしい財産がございます。そこでですね、ゆっくり見ていただいて、お茶やコーヒーなどゆっくり座ってくつろぐ、休憩スペースですか、先ほど町長言われましたように、その辺の確保について、それと、築30年、経過いたしましたが、建て替え、またはですね、改修の、計画については、どのようにその考えられているのか、最後に、この、道の駅オーロラタウン93ですかについては、今後どのような方向性で、運営されていくのか、この4点についてお伺いいたします。
はい、議長。
はい、町長。
はい、ご質問でありますが、まず道の駅およびその周辺の駐車場、としましては、6カ所に大型車5台、普通車75台、計80台分があります。十分な数は確保されていると考えております。また土地の利用状況などから、議員おっしゃるように1カ所に集約することは、これは困難でありまして、現在の駐車場を継続利用できるよう、必要な維持管理を続けていく予定であります。施設内の休憩場所と しましては、エントランスとなる場所にベンチが4カ所、ワーケーションのスペースに椅子を5脚設置しております。休憩場所の必要性は十分認識しているところではありますが、建物内に増設可能な場所がないことから、新たな設置は困難であると、そのように判断しております。当施設は平成5年4月にオープンした複合施設であります。その後、平成12年8月に道の駅オーロラタウン93陸別として登録されております。これまでふるさと交流センター運営会議や観光協会などと施設の今後、あるいは道の駅の在り方などについて検討してまいりましたが、近隣にコミュニティプラザ、プラットの開業もあり、現段階では現施設の建て替えについては計画はしておりません。内部の増改築等については、トイレが課題でありましたが、平成29年度に大規模な改修を終えておりまして、施設の長寿命化を念頭に維持管理を行っているところであります。さまざまな制約はありますが、道の駅は町の玄関口でもありますから、より良い施設となるよう、これからも工夫をしてまいりたいと、そのように考えているところであります。
はい、議長。7番。
7番渡辺議員。
はい、道の駅の役割というのは、情報発信基地とか、地域連携基地としてでですね、町のシンボルタワーとして重要な役割をですね、持っておりますので、環境づくりについても今後ともよろしくお願いして、いただきたいと思います。それでは次に、公園の、在り方について、この公園についてはですね、2回に分けてお伺いしていきたいと思います。これらの件についてはですね、今まで田野議員からも出ていたような記憶をしております。本庁においては昭和63年9月にですか、公営条例が制定されまして、今も変わらず町内の5カ所の場所が指定され、いずれも2カ所についてはイベントを中心に利用されていると。で、他3カ所については身近に行くことができず、目的である一般の人がですね、憩いの場所として、利用されているかというと、ちょっと厳しい環境に、あるような、気がいたします。先般ですか、10月7日、中学生模擬機会がですね、この場所において、行われました。その中で、公園について2名の生徒さんですかが質問されておりました。この公園の2文字についてはですね、野外交流コミュニケーションの場、またはその子育て支援、 観光の一環、商業の活性化など、大変、この中にはですね、奥深い意味のある言葉で、生徒さんが発言されていました。まあ、幅広い分野で、中学生とは思えぬ目線でですね、現実をしっかりと見て、質問されていました。まあ、ここにいる幹部の皆さんはまだ、記憶には、新しく残っていると思われます。まあ、答弁についてもですね、まあ、現状大変厳しい、状況にありますけれども、大変、苦しい状況に、迫られていたなというふうに、感じました。まあ、第6期総合見学の中にもですね、公園、緑地帯の整備 この満足度ですか、この偏差値を見ましたら結構低い位置に、ありまして、まあ、基本目標である快適に暮らせる心地よい、生活環境のまちづくりの見学の中でも、事業としてですね、取り組まれる方向性の中で、明記されております。まあ、そこで、まず1点目についてはですね、現在、公園条例の5か所において、住民が日常的にその、憩いの場として利用されているのかどうか、次に、記憶をですね、戻せばですね、まだ、大丈夫だと思われますが、10月7日に、中学生模擬機会で、先ほど話しましたが2名の生徒さんが公園について、質問されておりましたが、思い出していただき、簡単でよろしいです。どのようにその受け止められていたのか、その2点についてまずお伺いいたします。
はい、議長。
野次町長。
はい。陸別町公園条例による公園は、カネラン峠展望台、宮の森風景林、北陵岳、イベント広場、そして駅前多目的広場の5か所であります。他に公園条例には規定されておりませんが、保健センターの前には、また公営住宅の新町団地内の広場などがあります。憩いの場としては、市街地にある駅前多目的広場や保健センター前庭が親子連れなどに多く利用されておりますし、イベント広場周辺は銀河の森を含め、自然を身近に感じられる、癒しの空間であると、そのように考えております。過日、実施されました、陸別中学校による模擬議会は、大変素晴らしく、活発な議論が行われたと、そのように思っております。その中で公園に関していくつかの質問を受けました。生徒の皆さんが常日頃感じていることを直接生の声として聞けたことは、我々行政としても非常に貴重な機会であったと感じているところですし、皆さんの思いというものは今後のまちづくりに生かしていきたいと、そのように考えております。その模擬議会でも回答しておりますが、いろいろな遊具を設置した新たな公園の整備の要望などもありますが、現状では市街地にそれらを整備する敷地スペースは今のところありません。今後新たな発想により検討が必要だと、そのように考えているところであります。
はい、議長。
7番渡辺議員。
まあ、いろいろ、事情がありますが、この声はですね、忘れずにお願いいたします。まあ、先ほども、話の中にありましたが、確かに、本町には公園を作るほどの、町の保有する空き地というのは、ございません。しかしですね、目線を変えれば、多官町が管理する、例えば、元町の町牧場の一角、または朝日町、浄水場の裏側に面する、いずれも、ここは十勝東部心理官庁がですね、保有している空き地が、ございます。一方、その元町側の町牧場の一角ではですね、民間の方が先立って再開発に向けてですね、現場整地など、進められて、おります。まあ、ちょうど、この辺の、場所については、本町で言えばへその部分にあたりまして、人目に本当につく、場所で、ございます。まあ、今はですね、手入れもなく雑種地となり、国道から見ても景観を損ねたりですね、このような、場所の有効活用も私はありかなと、思っております。 でまた浄水場の裏側についてはですね、都市別側を管理する北海道もですね、予定でいくと、早ければ、令和レコレントより10カ年計画でですね、緑町上流まで、河川改修工事を着工するということでございます。このような事業に合わせた計画もですね、私は必要不可欠と思っております。まあ、人口減少はもちろんのこと、次世代へつなぐですね、身近な、住民の憩いの場の、町づくりも私は進めていくべきかなと思っております。そこでですね、2点ほど、まず、お伺いいたします。第6期、陸別町、総合見学の中では市街地における、空き地を活用した憩いの場作りとありますが、これ具体的な見学というのはあるのかどうか、また、ここをちょっと私掘り下げて聞きたいんですが、多幹町が所有する空き地を用いてですね、有効活用する考えというのはありませんか。その辺お伺いいたします。
はい、議長。
議長、長。
はい。空き地利用の取り組みについてでありますが、第6期の陸別町総合計画では憩いの場づくりの促進に空き地を利用す活用すると、そのように定めております。しかしながら現状では市街地の中に適地がなく、実際には今まで取り組めていないというのが現状であります。今後適地となりうる空き地が発生した場合は、皆さんのご意見を伺いながら取り組んでまいりたいと、そのように思っているところであります。また議員の質問の中にもありましたが、下水処理場付近の土地でありますが、これは都市別川の上流に位置する当町でありまして、大雨による河川の増水などに注意が必要であり、全国で自然災害が繰り返されている現状を見ますと、河川に隣接する土地の利用については慎重に判断する必要があるのかなと、そのように考えております。また貯木場跡地等でありますが、所有者との協議が必要でもあり、すぐにお答えできるものではありませんが、公共施設以外にも民間での活用もあり得ると思いますし、さまざまなご意見があると、そのように存じます。土地利用については公園に限らず幅広く活用方法を研究していきたいと、そのように思っているところであります。
はい、議長。7番。
7番、渡辺議員。
はい。プロジェクトについてはですね、土地予算、費用対効果とかいろいろ求められますけども、その辺はですね、将来を見据えてですね、幅広い角度で、見て、いっていただきたいと、このように思います。それでは最後の質問になりますが、今回またしつこいようですが、墓参道路を取り上げました。この件についてはですね、緊急性はないといえども、合同部と同じぐらい住民の皆さんの声も含めて、幾度とお話を私はしてまいりました。して今回はですね、現場を見まして、線形をいじらず、また保安林を著さずと、この道路の見通しの悪いカーブですか、2箇所、この辺というのは皆さんもご存知の通り、車幅が季節通り の幅で狭くてですね、車の、今後交差が非常に容易でないと。でこの、急カーブの狭い部分だけでもですね、私は隠することが不可能なのかどうか、ご存知の通り、この墓参道路はですね、季節に関係なく1年中、3月9月の彼岸を風景にですね、お盆、命日、また納骨関係、また残念なことにですね、昨年度は、約34名の方が亡くなり、今年内って10月だけでもですね、32人の方が亡くなられております。そういう告別式等でも、利用されているのが現状でございます。そういうことで、この墓参道路における見通しの悪い急カーブの部分について、 核復の改善についてお伺いいたしまして、私の一般質問を終わります。
はい、議長。
議長長、
はい。ちょうど墓参道路の安全対策につきましては、昨年の9月にも議員よりご質問をいただき、詳しくお答えしているところでありますが、以前の考え方と変わりはございません。今後も引き続き安全対策と適正な管理に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解いただきたいというふうに思っております。